本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
いよいよ96回ですね。
はい、
今日寒いですね。
そうですね、昨日暖かかったんですけどね、小泉さん良かったですね、今日開催できて。
あ、漫画教室。
漫画教室、昨日か。
そうですね、5人来ていただきました。
なんか今度からもし漫画教室が開催できなくても、まあ、その書店でなんか講座をやろうかなと。
そうですね、日曜日の時点で開催か不開催か分かるんですよ、
うん、
そしたらダメってなったら増野さんに連絡してどうですか、
ここで創作講座をやりましょうと。
創作講座
で、僕今まで出した白鳥くんは転校生っていう本は小泉さんに相談して考えたプロットだったし、
はい、
あとそのまあ今書いてて明日には消えてる歌っていう小説、すばらに去年載った小説も、
うん、
この小泉さんの
プロット講座、
プロット講座っていうので相談してし、あの考えたプロットなんですね。なんでそのまあ漫画に限らず、
そうですね、
でよかったらそれこそ本当あの物書きの人とかにもちょっと読んだりとかね、
はい、
したりもできるかもしれない。少なくとも私と小泉さんがいますので、そういうのに興味ある方は今まさに仕事でやってることでもいいですし、編集者の方とかの意見とか聞きながら悩んでることってあると思うんですよ、
うん、
僕も今悩んでてですね、童話を今本にするんです。毎日新聞大阪版で連載してた、みんな普通でみんな変っていう連載を、うん、なんかちょっとこうもうちょっと起伏のある話にできないかって相談されて、困って今小泉さんにメールで送ったとこです。
途中10話くらいまで読みましたよ。30本あって
なんか淡々としてて、
確かに全然起伏がない。
そうで、あの人々がこう入れ替わっていってクラスのこう人数が順々に出てくる話だから、それで最後まで行くんですよ、
はい、
だから僕はそういう風に書きたくてやってるんですけど、なんかどうやら起伏がないらしくて困っちゃって、
うん、起伏があったら全然別のものになりそうな感じもしますよね、
うん、だからちょっともしかしたらこういうケースってちょっと頑張ったけどやっぱし本になりませんみたいなことになりがちなんですね。内田和弘さんが絵を描いてくれてて、ロダンの心の、
うんうん、
で僕も内田さんも連載中すごく頑張って結構手応えはあったんですけど、
うん
うん、なんか一応僕こう編集の方の意見でどうにかできないかと考えるようにはしてるんですよね、
はい、
でも相性ってあるから、まあ、白鳥くんは転校生だって最初ちょっと違う出版社の方に見せたこともあったけど、その時はもう全く相性が合わなくて、でもその出版した茜書房で相談した時は割と納得のいくこう提案だったから直せたんですよ、
うんうん、
そういう時あるじゃないですか。
ありますね。
ね、もうあからさまに合わなくて、もうこの人のアドバイスで直してたらダメになってしまうってあるじゃない。
ちょっとね、僕今思いついたことあるんですけど、うん、その担当さんが起伏がないっておっしゃってるんですよね、
うんうん、
ただ闇雲に起伏をつければいいってもんじゃないじゃないですか。
多分ね、
その担当さんがどんな起伏を求めてるのか、うん、そこを明確にした方がいいと思うんですよ。
そうなんですよね。でその方は僕の作を知ってるから、うん、そんなにね増野さんのこう元々の素質をね、
うん、
踏まえたものでいいと言うんだけど、
うん、
ただ僕は結構自信作だったから、これを手術するってどうしたらいいんだろうみたいなところがあって、
うん、
読み返してはいるんですけど、
うん、
あんまりこう直したくはないんですよ本当言うと、うん、
あ、まあ途中10話までしか読んでないからあれですけど、このまま最後まで続くんだとしたら、その30本は30本で起伏のあるちょっと長めのやつを1本お尻につけたらいいんじゃないでしょうかね。
あのね、難しいの。それは今度ちょっと詳しく話したいんですけど、僕の中では気にしてることがあって、例えば子供の話だから、ある子供たちが勘違いするっていうエピソードがいっぱい入った本なんだけど、
うん、
勘違いに気づくのって本当は時間が必要なんですよ、
うんうん、
例えば大人になってから気づくこともあるの。
そうですね。
でもそれを描けないんですよ、童話だから。
なるほど。
でしょうがないのである先生の視点を使って書いたんだけど、
うん、
急にそこだけ大人びちゃってて、
うん、
山田恵美さんのなんだっけ、僕は勉強はできないって読んだことあります？
読んでないと思います。
あれ面白いんだけど、最後の1話だけ急に大人の視点になるんですよ、そういうあれはいい小説ですけど、僕はそれうまくいってないんだと思うんですね、で 何より困ることはその時間の流れが描けないから、
うん、
だから起伏ってある種時間の流れじゃないですか。
うん、
そこが僕の中で気にしてることがあって、そこを守りたくてやってるルールがあるんだけど、うん、起伏をつけるとそのルールを一からやり直さなきゃならないんですよ。
なるほど。
で、まあ、多分編集の方とかもなんか起伏がないなっていうことがあるけど、さ、それを直してるとさ、そういうことじゃないんだよって直しになっちゃうことあるよね。
あのね、直して良くなるってあんまないじゃないですか。だから手術しても、もう誰も喜ばないものになりがち。
そう、それはね、よくあることで、広告のコピーとかも、うん、ちょっと惜しいコピーをいじると永遠にもうひどいものになっていくんだよね。
う
ん、
そうそう、なんか、自主映画やってた時に、
うん、
ちょっとここがダメだなみたいなところを、指摘して、その通りやってもらったら、そもそも何の魅力もなくなるみたいな。
本当にそれよくあることで、だからその編集の人がその良さを残したまま改善するって本当はすごく難しいことで、
うん、
あとは編集の人が持ってるイメージも、もしかしたら起伏じゃないかもしれないんだよね、
うん、
違うことで満足感があれば読んだ気になるかもしれないから。
そうですね。
だからその辺はちょっと悩んじゃってて、その僕はその出版社を信頼してるからそこで出したいんだけども、うん、そもそも子供向けじゃないのかなと思い始めたりとか、ちょっと悩んでます今。やっぱそれはちょっと小泉さんの後で話しますけど、
はい、
そういうことを多分ね、プロの方とかでも、うん、これから今新人賞取ったばかしの方とか、
うん、
やるといいと思うんだよね、うん、だからそんな高くないけど、
うん、
まあちょっとセミプロで困ってる人とか初心者の方も含めて話し合うみたいな場を作ったらいいんじゃないかと思って、
はい、
企画します。で、小泉さんがちゃんとここに来れるぐらいの収入を得られたらいいと思うんですけど、
はい、助かります ね、
ね、
創作講座、
創作講座、あと本当雑談ラジオの友の会の話ですけども、
あ、友の会、
はい、ちょっと僕が申請するの遅くなってしまって、なぜかというと、はい、アンケートを取ってみたら、
うん、
24時間のアンケートであんまりアンケート答えてくる人が少なくてで僕100人ぐらいはいないとやっても意味ないと思ってるんだけど、
はい、
アンケート答えた人自体が100人に満たなかったのね、まあ、24時間だからだけど、一応24時間でやってみてこれしか来ないのかって感じだったの。それで、で最初300円とか言っててもっと500円にしようかと悩んでたんだけど、最終的にどうしたかというと、
はい、
300円で申請しました。
な
ぜかというと、
う
なん、なんだろう、僕たちのやってる活動で僕の仕事の中では最も多分僕から遠い人も聞いてるラジオだと思うから、あんまりディープな人に期待するというよりは、
うん、
ちょっと興味ある程度の人が聞く番組だと思うから、
うんうん、
まあ、300円だったら払うけど500円だったら払いたくないっていう人がいると思う、
うんうん、
だから多分始めたすぐの時には採算取れないけども、
うん、
徐々に入ってくる人が増えていくことを期待して、
うん、
で今300円ってメルカリの一番安い金額なのね。メルカリで物を売るとき300円が最低ラインなんですよ。で、僕の中で300円の価値が高まってるから、あの皆さんの中でも300円だったら、まあ月に2回ぐらい何か更新されて、裏話とかが聞けるならいいかなみたいなことをちょっと期待しています。
はい。
で、まあすいません、ちょっと本当はこの放送の時にここですって言えたらよかったんですけど、
うん、
まだ今申請中で返事、一度返事返ってきて OK だったから、
うん、
正式公開までちょっとお待ちください。
はい。
多分そんなに遠くないうちに公開できると思うけど、よいによって私が申請した日とかがメンテナンスの日とかで本当に間が悪かったです、ただ悩んでたんですよ、そのいくらにしようか、
は
あ、T シャツの時に T シャツ安くしちゃったせいで大赤字だったからと思ったけど、あんまり欲張ってしまって、僕単価オンラインサロンは高くしすぎたと反省してるのね。
いくらなんですか？
1700円にしてるんですよ。
ほう、まあ、高いか安いか全然わからない。
あのね、ちゃんとやれば1700円でもいいのかもしれないんだけど、
はい、
今やってることがちょっとマニアックで、初心者の方がまた参加したいって来たけど、
は
い、いやちょっとあなたが参加しても多分わけわかんないと思うって感じになっちゃってるの。
は、
今ちょっと考えてるのは単価オンラインサロンのすごい安いバージョンも作って、
はは
もう初心者向けと、
はい、
あのマニアックな話するとこ分けようかと思ってて、なんかもうそういうのも昔から単価関係のことやるときに困るのが、
うん、
後から入ってきた人たちが疎外感を感じるんだよね、その前からやってる人たちが。
それはでもどこでもしょうがない問題ですよ。
そうなんだけど、そういう人たちが もうね、捨ててる方で、ね、行って去っていくわけ。
あ、そうなんだ。
前やってた僕の掲示板ってすごい盛り上がってたんだけど、はい、やっぱり初めて来た人たちが疎外感感じるぐらい盛り上がってるから、
へー、
すっごい嫌なことを言って去っていく人が多かったの。
へ
ー、ファンだったけど、がっかりですみたいな。
は
ぁ、もうね、パターンなの。で、簡単単価ブログっていうのも、やっぱりこう、積み重ねでやってるから、常連さんには結構難しいこと言うんだけど、
はいはい、
初心者はわけわかんないと思うの、そういうこと言われても。っていうことの温度差が、ほ
ん
としんどいで、僕、やっぱ単価塾やりたくなるのはそこで、ワークショップってみんな初対面で、みんな初心者だから、
はいはいはい、
みんなにやれるんですよ。
なるほど。
だから一回やるのはすごく得意なんですけど、続けてやると、本当にその能力の差が出てきちゃうから、しんどいですね。で、憎まれるんで、それで。
憎まれてしまう。
わからないってことで。あ、なんかお客さんっぽい人が、あ、どうぞどうぞ入ってください。あ、いらっしゃいましたね。
こんにちは。
こんにちは。
はい、ありがとうございます。今日は、お客さんが0人かと思ったら、1人いらっしゃってくださいました。女性の方です。
よかったです。ありがとうございます。おやつどうぞ。はい、加賀坊ちゃんどうぞ。
最近ね、いつも来てくださる、2回来てくださった方が、
ええ、
特にリスナーでも何でもない人だって。
そうそう。それもある種面白いけどね。
何回か聞いてくださってるんですか？
はい、
よくここには来てくださる方なんだよね。
覚えてい
ただき、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
途中から来ても大丈夫ですからね。むしろ遅刻気味に来てくださるのは歓迎なので、
そうですね。
もし近くで聞いてる方がいたら、覗きに来てください。代金は帰りに投げ銭するだけなので。
早く来るのが一番迷惑。
そう。で、お金がなくても別に大丈夫ですよ。あと今日忘れないうち、前回かな、前々回かなんかに、ボルトジーンっていう沖縄の薬草を、
はいはい。
無人販売するって言ってたじゃないですか。
ええ、
あれ売れましたので、また持ってきました。で、前回が500円だったんですけど、今回もうちょっと大きいので、
うん、
まあ、700円とかにしようかと思うんですよ。8台が700円ぐらいするから。
とりあえず8台もらった方がいいですよ。
うん、だけど、このラジオ聞いてる方は、どうしてもお金なかったらタダでいいから、とにかくね、枯れるのが嫌なのね。
なるほど。
冬になるとね、部屋に入れないと枯れるんですよ。でも部屋に入れるには多すぎるの、蜂が今。
なるほど。
全部数えてないけど10個ぐらい蜂があるから、なぜかっていうと、台風で折れるたびに、こう、折れたものを水に刺しておくと根が出るから、それを鉢に植えるとどんどん増えていくという、ネズミ残石式に増える植物なんですよ。
漫画教室の人がね、台風心配してましたよ。鉢は部屋に入れたのか。
それはね、半分は入れて、半分は、工夫して、風が当たらないようにしてるんですよ。まあ、それはいいや。
でもね、鉢が700円だったら800円がいいと思います。
うん、まあ、なんだけど、一応ね、その鉢だって長岡健明さんっていう人のおしゃれな D&D ってお店で買ってるから、悪くない鉢なんですよ。まあ、Amazon でも売ってるけどね。だからこれ聞いてる人でお金持ちの人が、マスノさんが8台700円以上するって言ってたから、もっと高くしようと1000円くれてもいいぐらいのボリューム感で、もちろん花屋で買ったら1000円以上するし、
まあ、さっき見たら1500円でもいいと思います。
結構豪華でしょ。アロマティカスみたいな雰囲気の植物なのね。多肉植物でアロマティカスっていうのがあるんだけど、それみたいにな雰囲気で、なおかつ花も咲くし、紫色の花が咲くし、あと一応薬草なんですね。で、あんまり僕それ信じてないんだけど、いろんなことに効くとされてる沖縄の薬草なので、
何に効くんですか？
まあ、糖尿病的な、でもこんなこと言っちゃ薬事法に違反するから、
そうですね、
僕は信じてないんですよ。ただ、沖縄ではそうされてるの。で、あと、なんて言うんだろう、東京で売ってないんで、あんまり。
へ
ぇ、沖縄の人からメルカリで買ったものが増えたものだから、多分あんなでっかい鉢どこでも売ってないから、そういう意味ではね、ちょっと観葉植物欲しい人は、一ついいんじゃないでしょうかね。ぜひ持ってってください。今、松本ホテル前に置いてあるから、
はい、
まだ値段とかつけてもないけど、もうこれ知ってる人は持ってっちゃっていいです。で、ポストにお金入れてくれれば。
はい。
はい、あと、近況がいっぱいあるんですけど、
はいはいはい、
まあでも今日は課題本も勉強ならないんですよね。
そうですね。
近況は僕まずね、
はい、
軽井沢に行ってきましたよ。
あ、動画見ましたよ。
そう。で、軽井沢に行って、イラストレーターの目黒雅也さんと一緒に行ったんですよ。
はいはい、
目黒さんが車やってくれて。で、動画も自分で撮ったんですけど、
はい、
まあ散らかってて、
うん、床を映さない、
床を映さない方針だったからわけわかんないの、ね、天井しか映ってないから
あ映っちゃったまずい。
で、それでまあ僕のこと知ってる人しか見てわかんない動画なんだ、
はい、
ちゃんとそれで反響が2人も来たんだよ。
へえ、買いたい。
買いたいって方が。
おー、すごい。
で、1人が、その、このラジオのリスナーだったんで。
おー、やっておくもんですね。
そう、それで、昨日まとも1人いらっしゃったから、
うん、
リスナーの方はね、うん、ラジオで読んでいいとおっしゃってたから、
うん、
今ちょっと読みますね。
はい。
ちょっと待ってくださいね。なんかそう、で、軽井沢はいろんなレストランに行ったりもしたし、うん、ご飯も食べたりして、
うん、
車がある人は便利だったことが分かったあのうちの小屋から10分のところにあるレストランとか結構豪華で、
うん、
羽生結弦さんのサインが飾ってあったし、
すごい、
まあ車がある人は車も置けるしね、
うん、
でなんかね、動画では映さなかったけど地下室っていうか倉庫みたいなのもあって、結構ね、まあ何もなかったら綺麗だよね。外側ちょっとあの古びてるけど中は綺麗なんで、
はい、
で値段がね、みんな聞かれるんですけど、まずね、国の評価額っていうのがあって、あと母が本当はこれで売りたかったって金額があって、
はい、
あと最低これで売れないと大赤字だって金額があるのね。だそれちょっと今調整中で、
なるほど、
あのいろんなことにお金かけちゃったの、その調査とか、
はいはいはい、
あの 敷地の広さをちゃんと調べるみたいなことにお金かかったりとかしちゃってるから、
は
い、その計算今してる最中ですので、あのなるべく買って得したと思う額では売りたいと思ってるんですけど、その辺はあのなんて言うんでしょう、お待ちいただけたらと思います。で今二方いて、一方は、
はい、
その小屋から車で1時間ぐらいのところに住んでるって方だったのね。
近隣の方ですね。うん、
でもう一方が、読みますね、
はい。
お名前を少し伏せながら読みます。
うん、
マスノ様こんにちは、はじめまして、
うん。
S と申します。
S さん。
マスノさんの軽井沢の物件に興味を持っています。
はい、
で私はまあ。なんかある集団の理事として、
へ
ー、なんかこうあるキャンプ場の運営に関わってらっしゃるのって、
へー、
でこれからの生活は山で暮らすことを考えています。
何歳ぐらいの方なんですか？
年齢は40代、
へー、
長野県出身、現在はとあるあの長野県じゃない埼玉県のあるところに住んでらっしゃいます、
うん、まあでもそんなに遠くないんじゃないですかね、うん、
で現在はウェブに関する仕事されてて、自宅で作業することが多いんだって、
うんうんうん、
ぜひ物件の値段目安や諸条件などを教えてください、
うん、
物件の片付けはこちらにお任せください。古物商の免許も持っています
。なんと
うまく整理させていただきます。でもそのさ、古物商の免許でさ、
はい、
片付けだけでもまずお願いしたいもん。
本当ですね、マスノさんのが売ってくれっつったら、うん、お金も返してくれるのかな。
いやだからそれを込みでもう現状で売るから、
お込み込みで、
あとは好きに。
じゃあマスノさんの作品が載ってた雑誌も値段がつくのかな
それはね持って帰ってきちゃったけどねそれでなんかすごくなんかそれはそれこそね、小平の家も片付けてほしいもん。
はあ、
ま、真面目な話。
なるほど。
それ相談させてほしいので、ちょっと追ってメールしますね、うん。で、もう一方のその長野に住んでらっしゃる方も、
うんうんうん、
長野じゃなかったかな。まあ、その物件から1時間のところに住んでらっしゃる方ももう一人いるから、
うんう
ん、なんか一度ちゃんとまたそこの案内する日を作りますので、
うん、
で、その方の続きはね、
うん、
本と雑談ラジオの更新を楽しみにしています。
はい。
有料会員制の視聴、とするアイデアは良いと思いました、
うん、
お二人がこの物件について話していたのも聞きました。面白かったです。
失礼しました。
購入させていただいたとしても、たまには本と雑談ラジオをここからライブ配信していただけたら最高ですって、まあ、つまりその山小屋でそんなことを考えてくれてるありがたいリスナーですよ。良かったですね、ラジオで話して
サマースペシャルみたいな
ね。でもただその方がね、今後もしそこに住むことを考えると、うん、軽井沢ってまずね寒いの。
そうですね。
あの暖炉はあるんだけど、暖炉ってか薪ストーブがあるけど、うんうんうん、薪をくべなきゃならない、めんどくささがあったりとか
それがまあ楽しいんですよ。
うん、で それが平気な人はいいと思うけど、なんかエアコンとかも避暑地だからないのね。あの 一応ストーブ的なものはあるんだけど、あと水抜きとか、今の季節水抜きしなきゃならなくて、あのずっといない場合は、
はいはい、
だ水抜きにもちょっと人に お願いしたから。
水抜きって何ですか？
あの水抜かないと凍っちゃうんですよ。
ああの水道から、
そう
水道管から。
そう、
うちの家も実家も昔はね、あの冬場水をちょろちょろちょろちょろ出してないと凍って破裂するっつって。
最近は大丈夫なの？
最近そんなこと言わなくなりました。多分管が良くなったんじゃないですかね。
あどうなんだろうその辺は、
ね、
そういうこうしょ めんどくさいこと、多分カルデラに住んでる方たまにいるから、うん、いろいろやってらっしゃるんだと思うけど、うん、そういうのが平気なたくましい感じの人だったら大丈夫だと思うんですけど、
うんうん、
僕は自分がじゃあそこに住むかっていうと、まず車がないし、うん、大変だなと思ってるんです。
まあ、マスノさん無理ですよ、
うん、死んじゃうでしょ。だって食べ物とかも興味なくて、そのいつもカロリーメイトの缶を飲んでるような僕が、
うん、
そこに住んだらカロリーメイトしか食べなくて死んじゃうと思うんですよ、
うん、
だからあと一刻も早く手放したい気持ちもあって、ただ一度親から僕に相続してからの作業になっちゃうから。
なるほど。
ただ見てほしいことは確かなんですよ。なんでそのすでに二人方もいるので、その、うん、ちゃんとね不動産さんも頼んではいるんだけど、
うん、
まあそこの不動産さん絶対頼まなきゃいけないわけでもないのね、
うん、
他に頼んでもいいという契約なんで、
はい、
だからまあ、その二方ともやり取りしたいし、私がそういう物件をちゃんと売るの得意ですって人がもし聞いてたら連絡ください。
はあ、
なんか売買ってさ、ちゃんと資格持ってる人じゃなきゃできないんですよね。
そうなんですね、うん、
だからそれをまあそのすでにお願いしてるところに頼むのもいいんですけど、私の方がもっとちゃんとやりますって人がいたら、
まあ、そのね資格がある人がやってくれれば何の手数料とかもかからなくて済みますもんね。
なんかでももし別荘として買った方がいたら、やっぱその、うん、たまにしか行かなかった時のその水抜きとか、
うん、
まあいろんな煩わしさは同じだと思うから、
うん、
まあそういうことをこう例えば人に頼めるといいと思うんだよね、
うん、
あそれこそ軽井沢その小屋から1時間のところに行ってる方に水抜き頼みたいぐらいだもん。お金払って、あの水抜きお願いする作業を毎年してほしいぐらいな感じ。
へー、
その辺はちょっとまだね、一回行ってそのいろいろ事情が分かったところなので、まだこれから驚くような面倒くさいことが起こるかもしれませんけど、
はいはい、
ただまあ一回行けてよかったのと、
はい、
まあ、軽井沢は車で運転していただいたら大変いろんな店があって、いろんなところアウトレットとか行ったりして、
うん、
あのまあ楽しいといえば楽しいですね。
人気の場所じゃないですか、そもそも。
あのね、最近分かったのが、なんか森の幼稚園ピッピっていうのかな、
はい、
なんかね建物はないんだけど、
ええ、
そこを幼稚園と言い張ってる集団があって、
うん、
そこの住所がうちとほぼ一緒なのね。
うーん、
だからうちの前近くとかでその幼稚園活動をしてるっていう集団があることが分かったから、それぐらい自然は豊かで、なんかね秋は栗が取れるし、春はフキノトウが取れるのって、で冬は雪の上に動物の足跡がつくんだって、
うん、
そういうなんかちょっとこうロマンチックなこともあるので、まあ、そういうことが好きな人だったら悪くないし、まあ、でも多分そういうのって本当に建物の値段をいくらと換算するか的なことでもうすごい幅があって、投げ売りとかになってしまうともうほぼ土地代になっちゃうと思うんだけど、まあ、とにかくその今までかかっちゃった税金とかのその超赤字になることは避けたいと思ってるって感じですね。
なるほど。
ただ買ってくださる方が得したと思ってほしい気持ちもあります。
はい、
お願いします。という軽井沢のことと、もう一つは職務質問がありましたよ。
そうですね、佐々木あららさんが撮影して、
で僕結構前から職務質問によく合うし、動画も何度も撮ってて、
はい、
今まで自分で撮った動画とかをよりひる英検で公開したこともあるじゃないですか。
そうですね。
でそれに比べたら今回の動画はおとなしいでしょ。
そうですね。
あの過去に撮った動画は僕があまりにも怒ってて、
吉田豪さんが来たやつと
か、あ吉田豪さんが来た時は動画じゃなかったんだけど、吉田豪さんは新宿2丁目で僕が警察官に5人くらいに囲まれてる時に取り掛かって、マスノの写真をパチパチ撮ってくれた人なんですけど、まあそれは吉田豪さんのなんかの本に載ってると思いますけど、で僕はその何度もそういう目に遭ってて、今回初めて一緒に佐々木ララ君っていう歌人と2人で歩いてたから、 二人で歩いてたのに僕だけ職務質問ですよ。
あららさんはされないんですか。そう。なんでですか。
だから二人で喋ってたことが気づかれてないわけよ。
はあ。あ、一人で歩いてると思われた。
いや、なんかだから僕が確かに警官嫌いだから、目が合った時に嫌な顔したと思うんだよ。
へ
え。しかも僕普段はもう最近慣れてきて、警察の人たちがいても全く興味ないふりをしてるのね。あのハンカチ落としでハンカチ落とされたけど気づかないふりってあるじゃない、
うん、
あれをやってるのいつも。でもこの日は朝から会議で NHK のシャキーンって番組の会議に出てて、あらら君と僕とで、ま、会議出てるんですよ、
はい、
じゃあちなみにあらら君のアイデアはもう今まで3回ぐらい採用されてて、
おすごい、
僕は1回も採用されないんですけど
よく呼ばれてますね。
いや、でも一応僕が先に呼ばれて、でアララ君が向いてると思ったから、
ああ
結構無理やり弟子ですって言って連れて行ってたら、ああどんどんそのアララ君のアイデアが採用されるようになったっていう、あのパターン。
素晴らしいですね。
で2人で歩いてたから、今回の動画の特徴はちゃんと警官に撮影しますよって言った上で撮ってるし、なおかつアララ君が撮ってくれてるからちゃんと映ってるの全部が、今までは僕が撮ってるから、自分がこうやって動いてる時とかにこう映像が汚くなっちゃうじゃないですか今回はちゃんと撮れてるし、いつもよりは淡々と、あの怒ってるけど淡々といつもよりしてるのね、いつものはもっとねすごい怒りで、もう怖い、マスの怖いぞっていう動画になっちゃってるからあの警官もひどいけどマスのも怖いってなっちゃってるけど、
はい、
今回のはあのマスノさん聞かれもしないことピラピラ喋ってるっていうコメントがありましたけど、それはなぜかっていうと今まで何度も何度も職務質問あってるから、
はい、
聞かれることが分かってるわけですよ。
次からその動画持って、あ、この時もされてますよって。
そうで、この時ひどいのがさ、
はい、
若い3人がかりやられたから、3人でやるようなことですかって聞いたら、なんか一人研修だったんだよ。研修の実験台としてですよ、
職質の研修。
本当にここにまあ、その書店にすぐ行かなきゃならなかったのね、渋谷で。で、打ち合わせする、それこそさっきの童話の打ち合わせをするはずだったんですよ。
うん、
で、急いでるのに、もうなんか、こう、ポッケとか触られて、最後はこう腕とかをこう出せって言われて、注射とかないか。
注射だと思われた。
もし僕が今年の6月で、あの、病院で入院した直後だったら、まんまと点滴跡がついてるから、もうそれでちょっと同行お願いますかになった。
尿検査ですよ。
そう、もう本当に迷惑。
そう、髪も短いからなんかやって丸刈りにしたんだろう。
組合の方ですかとか言われたんだよ。
組合、労働運動ですか。
いや、それが最初僕素で分かんなくて、
はい、
組合の方とか言われて、は、なんですかって言ってるの素でね、帰り道で組合って何のこと言ってたんだろうと。で、自分は例えばヤクザの人とかに見えないと思うのね、あんまり。
そうですね。
で、新宿2丁目で組合って言ったら芸の方の 組合員って言うんだよ。
へー。
で、それと思えたのかなと思ったけど、警察がそんなことに詳しいのも変じゃない？
ゲイだってその時言ったんです
か？言わなかった。だから組合の方ですかって言われて。
でも渋谷ですよね。
そう。
じゃああんま結びつかないじゃないですか。
それがだからよくわかんなくて、どういう意図で聞いたのかわかんないの、
うん、
で、労働組合の人とかなのかな、あ、うるさい、ペラペラうるさかったから労働組合で働いてる人だと思われたのかな、
あ、相手をなんか論破しよう、
論破しようとする態度がとにかくわかんないわけ。でも、いや違いますよって言ったら、なんか黙ったんだけど、
もう家人ですって
言ったんですか。なんかさ、本当いろんな袋とかさられてさ、僕いつもポット持ち歩いてるのね、
はい、
オレンジ色のちっちゃなポットを軍手でくるんで持ってんの、軍手でくるんでんのはポットが傷まないの&あったかさを保ちたくて。
へー。
したらこう怪しい軍手でくるんだポットが出てきちゃって何ですかこれはとか言うからコーヒーを入れたくて持ってるんですよ
あの、なぜ軍手にコーヒー入れてんですか。
コーヒー入れてる時もあるんだけど、うん、その日は入れてなくて、
うん、
あの買ったコーヒーを入れることもあるわけよ。
あ、
でその日はもう会議終わっちゃった後だから空っぽだったのね、でも本当にね、その動画ぜひ見てくださいよ。で、僕の動画にしては1786回も視聴者がいるから、でコメント欄にもすごいコメントがついてて、
うんうん、
なんかコメント欄を見てさ、なるほどと思ったのがね、
うん、
あのちょっと音が出ちゃうとあれだな、コメント欄に警官、兄貴が警官やってますって人がコメントしてくれて、それ読んでいいでしょうか。
はい、どうぞどうぞ。
ね、なんだろう、街角ウォッチマンさん、
はい、
2日前、
はい、
私の兄が警察官ですが、兄の話によると、街中を警備していてかな、
はあ、
軽心って読むんでちょっと読み方わかんないや。とにかくその街角を何とかしていて怪しい人物などはほとんど見かけないため、本当に怪しい人物にだけ職質していては、
うん、
検挙成績はまるで稼げないので、無差別に職質かけないとノルマ、かっこ努力目標、努力目標だって、
うん、
が達成できないんだそうです。
そうなんだ。
だから怪しくない人物にも職質をかけているんだと言っていました。
へー、
もう 警察官が言ってるんでしょ、そういうこと。
へー、
ノルマ、かっこ努力目標はその月のノルマが達成できないとどんどん欲付きに持ち越されていくので、成績悪い警官はどんどんノルマがきつくなって、
うん、
最終的には無差別で強引な職質に及ばないといけない状況に追い込まれてしまうんだそうです。
は
あ、なんて恐ろしいことでしょうか。
そんなこと言ったらなんかクラブの前とかで貼ってりゃいいじゃないですか。
多分ね、本当に持ってそうな人には声かけないんだと思うよ。
ねえ、
めんどくさいから。
いや、なんか怖い、恫喝されたり殴られると嫌だから。
さっき読めない字をね、パトロールの意味でね、ケイラって読むんだって。
ああ、ケイラか。
ケイラするんだって。ケイラって言葉知ってる時点でもうこの人は警察官の弟さんって感じだよね。
でも骨四角亀有恋前派出場でなんか出てます
よね。あ、そう、漫画読んでる人は詳しいのかも、そういうことに。いや、もうこれで前から僕、演劇の共演した方の息子さんが警察官だったから、
うん、
そういうノルマだってことは聞いてたんだけど、
うんうん、
もうこれで確定ですよ、
うん、ノルマのために増野さんは、
そう、
職質をされた。
で、僕阿佐ヶ谷で1日に3回ぐらい職質されるんだけど、うん、その時にもう怒っちゃって、
うん、
あなたたちのノルマのためにやんないでくださいってことを言ったりしたこともあるし、
う
ん、それでこうペラペラと論こう反論してたら、
うん、
その場にいた人たちが拍手したことまであるのね。
受けた。
そう、その時は動画撮らなかったんだけど、それぐらいみんな迷惑してるわけですよ。
なるほど。
職質されて拍手されたことありますか、皆さん。もう僕、職質歌人っていうことで、アウトデラックスとかに出ようかな。
そうですよ。職質に関する短歌をいっぱい、
ね、いっぱい読んで。いや、もう本当にね、だって二人で歩いてて一人だけ職質されるってことある？
ねえ。
皆さん。
なんでアララさんは大丈夫なんでしょうね。
アララ君はでも冷静で、僕の動画を撮ってくれた後に、
うん、
もう、なんか警察官だって仕事やってるからと思って、
うん、
こう、淡々としてるとあっさり終わるらしいんだけど、
うん、
僕の中では、
うん、
警察官に文句を言いたい気持ちがやっぱあるわけですよ。
なるほど。
今までの鬱積があるから。
うん、
だからそれで確かに余計なこと喋ってるし、
うん、
もう負けるもんかって気持ちもあるから、
うん、
あれでもう諦めて、うん、はいはいはいはい見てくださいってやってれば、
うん、
あっさり終わるのかもしれない。でも僕普段はちゃんとそういうことできてて、
う
ん、もう本当に忙しい時で眠くない日はこう目を見ないようにぼんやりこうまっすぐ行くだけで大丈夫なの。あとすごく軽い感じで、あ、今忙しいんでって言って、自転車乗ってれば追いかけてこないんだよね。
へー。
で、それはもう態度。だから多分僕のその、すごい、嫌な目にあったって態度が、
うん、
こいつやばいんじゃないかなっていうのが、警官の人も思ったんでしょうけど、
うん、
僕としては何度も何度も何度も職務質問されてて、
うん、
本当にめんどくさいって気持ちでいるからですよ。
うん、動画を、回してることに対しては何も言われないんですか？
そう、それはもうだって動画でも映ってるんだけど、
うん、
もう撮りますって言って撮ってるから、
うん、
で僕自分の名前を言われちゃって戸籍名が別にあるんだけど、それを言われたせいで動画使えないじゃないですかって怒ったりしたら、
うん、
あ、すいませんって言われたんだけど、
うん、
まあ運よくその動画をね、友人たちに送ったの、
はい、
あんましにもひどかったから、
はいはい、
したらその映像のプロの方が、
うん、
ピー音を入れたらいいと思ってすぐに、
うん、
その人がやってくれて、
うん、
さっさと動画に、早いです仕事が。
すごいですね。
その日のうちに動画にピー音を入れてくれて、
うんうん、
くれたから、それを公開しました。
うん、なるほど。
その人の名前は、その人の仕事にちょっと悪影響があると悪いから、伏せておきます。ただ、あららくんの名前出してよかったのかちょっと迷ってるんだけど、出しちゃいました。
うん、あ、失礼しました。
いや、動画にも書いちゃってるんだけど、
うん、
でも別に警官の人はそれ撮ってること自体には何も言わなくて、
うん、
もしかしたら僕が絶対怪しいから動画撮っても、僕の方が悪いに決まってると思ってたかもしれない。
うん、
そんなことがありまして皆さん、
うん、
もうこれからは本当なんだろう、職質歌人ということで職質の動画をずっと撮ってるというのかな。今まで公開してない動画も撮ってて、でももう自分では飽きてるから、
うん、
多分初めての人に見せると爆笑の前浅草橋でやられた時の動画は、
はい、
夜昼英検でも公開してすごく爆笑を撮ってたんだけど、 なんかそういう人多いんだよね、職務質問の動画上げてる人多くて。ただ僕の動画のポイントは第三者が撮ってくれてることと、
うん、
アララ君が撮ってくれてることと、
うん、
まあ、一応その警官も撮ってることを認識してやってるってことと、
うんうん、
あとはそのもう僕がベラベラ喋って警官が最後に謝ってるみたいな動画ってあんま珍しくてあの他の動画はもっと倹約に終わってたりとかするから、ちょっと珍しい味わいの動画になりましたね。
はい、
はい、ぜひ皆さん見てください。
よろしくお願いします。
お願いします。というのが最近のトピックでしたね。
なるほど。
小泉さんは？
僕はね、あんまちょっとひどいことがいっぱいあって、うん、ここでは言えないお漏らしをしたりとか、
うん、あ、お漏らしをしたんですか？
そう、まあ、ランニングをしてると最近毎回 2キロか3キロぐらいでうんちが必ず出そうになっちゃうんですよ、
うん、
そんでトイレがあるところに行った時にはもう出てたことがあって、うん、ショックを受けました。
前回も素晴らしいてましたよね。
それもその時の方がもっとひどかったんですけど、
これちょっと終わった後、その有料動画として撮ります？
有料音声動画
音声で。それがその前回の。
あ、そうですね。ね、
とても放送できない内容のね。
残念な経験。
うん、なんか思ったんだけど、
うん、
この YouTube とか、小泉さんのその、ポッドキャストとかも、
はい、
まあ、最初は無料でいいんだけど、ある時期経ったら有料のところに移していくとかするといいんじゃない？そう
ですね、じゃあ、3ヶ月って、
ね、だってポッドキャストどんどん流れていっちゃうんでしょ。
ポッドキャスト、iTunes のは15本だけだけど、ブログの方ではずっと残ってます、
うん、その辺はちょっと考えましょう。
友の会の人にメリットがないとダメですからね、うん、
あとは終わった後になんかちょっとだけブログ的なものが書けるはずだから、
うん、
それは小泉さんと僕が同じこうグループに入っていれば、うん、小泉さんも更新できる仕組みになってるんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、本当にね、はっと思うのが、ポッドキャストのブログの方に増野さんのこの YouTube の、URL も貼るべきなんですけど、もう最近もう何もかもめんどくさくて、うん、とにかく更新だけしかしたくないって気持ちでやってるので、
うん、それもだってその小泉さんがノートの方で更新できるならそっちでやってもいいんだしね。
そうですね、うん、そうだからね、
あと記事ごとに部分的に公開したりもできるから、うん、その辺はちょっと慣れていけば、できることいっぱいあると思いますね。
ただ本当に友の会でお金が発生したら、うん、そんな面倒くさいなんてこと言ってられないじゃないですか。
そうそう、ただその今回ちょっとそのメルカリの金額300円に合わせて300円にしちゃったので、300円で多分100人に満たない人数しか入んないと思うから、最初は。
あ、まあいいじゃないです
か。だから最初は多分ね苦しいと思います、
ただ
今後徐々に上がっていく可能性もあるし、
はい、
その時はあんまり興味なくても300円なら払うかって人が来るっていう可能性はあるから、それに期待したいですね。
そうですね、あとやっぱりね、あと本を読んでそれについて何か話すっていうのが真の部分じゃないですか。
そう
そこをなんかもうちょっと、まあ、今のままでいいかもしれないですけど、うん、そこはしっかりやりたいですね。
そうですね、あとそれこそネタバレでも喋るとか。
あ、そう、ネタバレ喋りたいですね、
うん、やりたいですよね、その辺はちょっとずつ使い分けていくと思いますので、
はいはい、
皆さんもいろいろご意見を聞かせください。
はい、
あと例えばスーパーチャットっていうのをこれ一応できるようになったんで。
何ですかスーパーチャット？
なんか前スーパーチャット名前間違えてる？スーパーチャット入ればって言われて、
スーパーチャット
いじっていたらそのスーパーチャット的なものをできるようにしたのね。
へー、
だから多分これそれでなんか
YouTube でできるんですか？
う
ん、
生放送中しかできないんだって。
あ、そうなんだ。
今放送聞いてる方で42人の方で、
はい、
そのスーパーチャットができる方はお金持ちの方はなんかしてくれると。
あれですか、もしかしてニコ生みたいに字が流れるとかですか？
なんかね、わかんない。その僕はその一応切り替えだけしただけで、
うん、
それがどんな仕組みかもよくわからずに、なんか何か寄付的なことはできるらしいんだけど、
へ
ー、とりあえずできるようにはしました。ただ生放送中じゃないですか、
うん、
で私たちの放送っていつも昼にやるから、
うん、
昼に聞いてる方たちがこう
まあなんかお仕事してますよね、
うん、だから、まあ、ある特殊な人たちだと思うのね、
うん、
そういう人たちがその
あダークディグラーさんができますよって、
なんかそういうのを、なんか やってくれる人はやってくださいと。
はい、僕ねダークディグラーさんにね、
うん、
プリキュアを勧められて、
あ、それ聞きましたよ。
ちょっとあの文句を言ったじゃないですか、
はいはいはい、
僕の街でいい年こいたおじさんが一人でプリキュア見てたら、
うん、
それを保育園で、
うん、
あの娘とか息子のママさんに見られて、
うん、
どうなると思いますかって言ったら、
うん、
僕のツイッターにごめんなさいってちょっと言ってくれて、
あ、そう
申し訳、そこあんまちょっと
そこまで言うことじゃないよね、
強く言いすぎてごめんなさい
僕は全然それ問題ないと思うんですけどね、あの漫画家だし
いや僕はそんな漫画家だなんて言ってないですもん。そこから説明するのも正直嫌ですよ。
でもそれで僕が職質された時みたいに、
うん、
僕は漫画家なんです里親のとかってさ、いらないことまで説明してさ、みんなに不信がられるってパターンですよね。
本当ですよ、
ね、
どんなもんろくでもねえ漫画書いてんじゃねえのか、チェリーボーイズ
チェリーボーイズ読まれて映画見て、これこんなものが放送されていいのかみたいなね
あの子のお父さんちょっとよその縁にやってくださいな、
そこんなチェリーボーイズなんて映画がそんな世の中に存在していいのかって、ね、
本当ですよ、
なっちゃうよね、
まあ、チェリーボーイズは素晴らしい映画ですよ。
いや、素晴らしい映画なんだよ。素晴らしすぎて、あの、地上波では放送できない。
絶対無理ですね。
あの、でもあれ、どっかでやればいいのね、ネットフリックスとかね。
うん。
うん、今をときめく、ケント君も出てるね。
そうです。
素晴らしい。
イライザさんも出てます。
よくやったね、あの役ね。二人とも。
ねえ。
またさ、本当にあのケント君もさ、うん、あの映画だとすごくダメな子だよね。
まあね、
好きになっちゃうんだよとか言うんだよね。
本当にキモい人になってましたもんね。
いや本当に可愛くないキモい人だよね、すごい演技力だよね、
林健人
驚くべき、すごいよ。今朝ドラにも出てるんだけど、
そうスカーレット
本当別人だもん、
うん、
あのオッサンズラブも別人だし、
うん、
僕人の顔覚えないから僕には区別つかないのかと思ったけど、
うんうん、
ファンの間でも区別つかないらしいよ。なんか別、うん、あの別人だと思うみたいよ。すごいすごい。何体が病気で仕事休みました。
あ、そうなんだ。
あ、大変でしたね。
大変ですね。健康が一番ですよ。
お大事なさってください。そうだ、このコメント欄で思い出したんだけど、
うん、
あのね。僕スプーンラジオっていうのやってみたんですよ。
あ、なんか前から言ってましたね。
あ、前回も言いましたっけ僕、
うん、なんか増野さんから聞いたことある。
アーカイブ消えちゃったんですよそれ。
あ、そうなんですか。
なんか試しにやってみたら、
はい、
普通さ終わった後になんかボタンを押したりすればさアーカイブ残るもんじゃない、
うん、
ツイキャスとかだって、
うんうん、
ところが放送前にボタンを押しとかないとアーカイブ残んない仕組みだったのね。
へ
ー。しかもそのボタンが分かりにくいところにあるから、
へー、
普通にこう勘でやるとそのボタンを押さずに始めちゃうっていう仕組みだったんですよ。
はは
ー。そんなことある？だいたいさ最初のこう決めてるやつをさ、
うん、
アーカイブ残そうにしといてほしいじゃないですか。
そうですね。
そのあらかじめ決まってるやつ、
うん、
なんていうんだっけそれ、もういつもそれ出てこないんだけどさ、
なんでしょう、
フィックスじゃなくてなんていうの、
ん、
あの元々決まってるデフォルト、そうデフォルトをさアーカイブ残そうにしといたらさ、うん、後で消すこともできるのにさ、
はい、
デフォルトがアーカイブ残さないようになってるんだよ。
あ、
でただ音はいいんだよね。なんか音は結構細かいことまで拾ってて、僕のこう息を吸うとこまで入ってるんだけど、
うん、
もうとにかくそれで一回掘りて、
うん、
あとさ放送したやつを後から文言変えることもできないのね。
うーん、
めんどくさいでしょ。
そうですね、
間違えた時とかに。
ヤフーの映画レビューの感想書くやつが、もう直せないん
ですよ、うん。あ、それみたいな。
そう。
で、それで一回やって全部諦めて、やめようと思ったけど、もう一回だけやってみたんだけど、それも投げ銭方式なんだけど、それを僕が続けてやったことで何かいいことあるか分かんないから、今んところやっぱし YouTube でやろうかなと思っています。もうなんか僕自分の活動の中でやっぱしこの、本当雑談ラジオとかが一番世間との接点があって、後の自分の活動って本当にごくごく一部の人しか興味ないみたいだから、ちょっと大事にしたいんですよね、こういう放送は。
ね、そう言ってもらえると僕もモチベーションが上がりますよ。
うん、小泉さんのその漫画教室も、
はい、
ぜひ続いてほしいけども、
まあ、そっか、漫画教室がないと増野さんが世間の接点がなくなる。
そうですよ。これだってやっぱり小泉さんが週に月に1回来たりするからやってるとこあって、自分でやろうとするとやっぱそのスプーンラジオも1回や、2回やったけど、結局毎日やるとかなんないから。
なるほど。
うん。
メルマガがあるじゃないですか。
メルマガ毎日書いてますよ。
はい、
そこはやっぱ書く方が僕にとっては自然なことで、喋、
うん、
ることって結構頑張ってやってるんだと思いますね。ただまあ、 ペラペラ喋るからね、喋るの好きだとみんなに思えてますけど、
うん、あんま頑張ってやってるとは思わなかった。
いや、僕昔会社員だった時なんて、リクルートって会社に行った時なんて、マスロンさんは喋れなければ大人っぽいのにねって言われたんだよ。
喋るとおかしかった
んです
か。
いや、もうどもっちゃったりとか、
あ、どもってたんだ。
会議とかで当てられても何も言えなかったから。
あ、
想像つきますか皆さん。
全然想像つかないですね。
マスロンさんは喋れなければ大人っぽいのにねって。リクルートで言われてたんですよ。
うん、もう常に弁が立つイメージですよ。
もう今みたいに職務質問されても黙ってたと思う。
はあ、
でも多分職務質問は黙ってるタイプの人の方がすぐ進むと思いますね。うん、
さあ、じゃあそろそろ本でも考えていきますか。
う、本どうしよう。あ、そういえば紹介しておきたいのは、
はい、
はっちゃんの写真、カニアジメさんが、
うん、
はっちゃんとキューちゃんっていう今猫のカレンダーとかを作ってて、
うんうん、
送ってくださいましたよ。
うーん、
毎年送ってくださるんですけど、
うん、
皆様谷はじめさんの猫のカレンダーをぜひ、
はい、
書店などで見てくださいね、
はい、
あと一応忘れないし言っとくと、シーカと出会うっていうテーマで、
はい、
立夏っていう詩の雑誌に
立夏
六の花って書いて立夏っていうんですけど、
うーん、
雪のことなんです。雪の結晶のことなんですよね。
うんうんうん、
で、その雑誌で、この雑誌を作ってる出版社、立夏書林の人が、
うん、
僕の大学の後輩なんですね。
うん、
で、二人とも歌人じゃなかった頃から知ってて、
うん、
で、僕が最初に短歌始めて、うん、後で彼が始めたんですけど、
うんうん、
なんとその後短歌出版社を始めてしまうというぐらい短歌にハマっていったっていう宇田川博之さんって人がいるんですよ。で、彼がやってる雑誌立夏で原稿依頼されたので書きました。
へ
ー。で、私は一首っていうエッセイで加賀屋の加賀屋っていう芸人コンビのこととか書いてるし、短歌 T シャツで借金を背負ったことまで書いてますから、ぜひ読んでみてください。
はい、
700円税別 で、
うん、
で結構読み応えがある一冊になっています。
うーん、
他にも短歌雑誌に書いたんですけど、まあ、それはまだ発表になってないので今度言います。
はい、キューちゃん日記は、
キューちゃん日記はね、カレンダ ー、 あれ日記って名前だけどカレンダーなんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
で、あれ、はにはじめさんってもうまだ売れる前から仲いいんですけど、
は
にはじめさんが売れたきっかけは、はっちゃんっていう公園の猫を拾ったってことで売れていったんですよ。それが写真撮ったら人気出て。
公園の猫だ。
そう。で、はっちゃんは残念ながら寿命を全うしちゃったんですけど、
うん、
まあ、その後にいるのがキューちゃんっていう猫で、ぜひ、ブログとかもあるから見てくださいね。
はい。こちらの漫画は何ですか？
宇宙さ君には、今年多分漫画ベスト10とかですごく上位に行く。
宇宙さ君に。これを一巻で完結なんですか？
そう。で、テレビブロスのコミックアワードでも1位だった漫画で、僕もこれ噂になってたからわざわざ買いに行ってどこにも売ってなくて、でメルカリとかではすごい高く売ってたりしたのね。
ははは。
でやっと買って読んだら、うん、とても面白い本だったので、うん、僕もこれ今年のベスト10 1位にしたんですよ。
なんと。
で多分漫画ベスト10でも上位に数なので、まあ小泉さんも読まないかなと思って置いときました。
そんなこと言われたら読みたいですね。
面白いでしょこれ。
じゃあフィクションこれにしま す、 します。
ノンフィクションどうしましょうね。
ノンフィクションどうしよう。
で僕一応本買っては読んでるんですけど、
はい、
僕にとって本を読むことはとても日常のことなので忘れちゃったりとか、
うん、
もう本あげちゃったりして手元なかったりとか、
う
ん、そういうことが多いんですよ。で、外れの本とかどんどんあげちゃうし、
なるほど、
なんか難しいなと思って、なんかありますよ。で、僕つい先日買った本は、
うん、
これでビジネスで勝つネットゲリラ戦術っていう、偉い店長さんっていう名前でいろいろやってらっしゃる方のネットでどうしたら戦えるかみたいな本を買ってみたんですけど、
うん、
正直いや僕にはできないなって感じだったな。確かに今のネットがどうなってるか、うん、SNS でどういうふうに振る舞えば人気が出て、うん、どういう人が炎上したのかってことが、
うん、
割とこの人の体験に基づいて書かれてる本なんですよ。
うん、
でしょぼい自己啓発シリーズ、この人しょぼいなんとかっていっぱい書いてる人なんですよね。で結構評判になってる人なんだけど、なんかいっぱい本出してるんだよね。なんだっけな、しょぼこんのすすめとか、しょぼい企業で生きていくとか、
はあ、
うん、静止力 地元の名士になりなさい、
うん、
とかで、まあ一応読んだんですけど、うん、僕にはできない、つまりゲリラ的に勝つっていう有名人じゃない人たちがネットですごく評判になって、うん、一気に注目を集めてそれで食っていくみたいなことの提案なんだけど、うん、僕とかは中途半端に名前は知られてたりするから、うん、多分こういうやり方しても逆効果じゃないかと思ったりとか、なんか残念ながらちょっと小泉さんにもあまし強くお勧めはしないので、あの一応読んだってことだけを紹介しておきますね。
なるほど。
あのつまんない本ではなくて、多分これがすごく役立つタイプの人もいると思いますよ。
へえ。まあこういうのは多分まめな人にしかできないことが書いてありそうな気がするな。ま
あ、あとそういうさ、人の味方につけるような人ってさ、もともと才能があるから、素でできないとこういうことを頑張ってやった人はダメだと思う。あの。SNS で人に好かれるみたいな振る舞いって、ほっといてもできる人なら大丈夫だけど、勉強してやってると逆に炎上すると思うんだよね。
なんか、からの人が亡くなっちゃったじゃないですか。それについてちょっと見てたら、やっぱ韓国は SNS での炎上がえげつないみたいな。
ひどいよね。
そういうの見て、僕もう本当、まあ、あんま SNS 全然熱心じゃないじゃないですか。やっぱ見なくていいものを見る必要ないなみたいな。
まあね、で僕は毎日エゴサーチしてますけどね毎日エゴサーチしてるだけじゃなく、うん、もっと相方たちのサーチまでしてるし本当関係ない、例えば河合克夫さんとかも続きやってるし一応金紙銀紙だしね、
はいはい、
そういう他人サーチまでやってて、でしかもエゴサーチは1日1回というのは嘘で、はい、何回もやってますからもうね、その、それを僕もうすでにずっとデビューのことかやってるから、はい、あと20年近く、毎日、それは他の人に負けないと思ってるから、うん、新書とか書きたいんですけど。
あ、新書書いた方がいいですよ、そういう。
それ
を、ね、
それ調べたら、うん、エゴサーチで新書書きたい人何人もいて、うん、結構みんな。
いや、増野さん特殊だから、絶対ありますよ。あの、本当に炎上して死にしたい気分になるような人が世の中にはいるじゃないですか。うん、それに対して増野さんはこういう
風に、
メンタルがこうですよって。そうそう。こういうマインドでやったら、
大丈夫だよ、
自分を追い込みませんみたいな。
それ本当にそうで、うん、それ僕が書けること多いと思うのね、でね、この番組を聞いてらっしゃる編集者の方って、うん、僕のことは知ってはいるけども仕事頼まないじゃないですか、
はあ、
頼んでください。
あのエゴサーチをやめられないけど、ついやっちゃうけど、うん、それにへこたれない、
例えばエゴサーチとの付き合い方とかね。
あ、そうですね。
でエゴサーチは全くしないのも良くないと思ってて、だってさ、嘘の情報とか流されてた時に困るじゃないですか。
そうですね。
うん、まあ、僕ほど、それこそ吉田豪さんとかにお勧め付きをもらって、刊、うん、末で吉田豪さんと対談とかして、うん、新書を書いたりしたらいいと思うんだよね。
なるほど。
はい。ぜひ、出版社の方は、ただもう書き下ろしが今そんなにできないので、うん、ちょっと僕が望んでるのは、僕がおしゃべりしたものを、すごく優秀なライターさんがまとめて、うん、その人との印税折半で出したいというのが今の希望です。
お
ー。で、なぜかというと僕さ、書くとすごい怖い感じになっちゃうのね、文章が。
へ
ー。なんか、俺に近づくと火傷するぜ、みたいな文章になっちゃうわけですよ。本当はこんなタイプの人間なのに。
ほう。
だから喋るとそうじゃないじゃないですか。喋ると、マスノさんってふにゃふにゃしてるなってイメージじゃないですか。だからその喋りをうまいこと活かして、こう、まとめると、バカの壁って本がそうで、
ほう、
養老さんってもともと自分で本書いてたんだけど、うん、それは売れなかったの。バカの壁は喋ったものをまとめて本にしたらすごく売れたわけですよ、うん、
あ、柔らかくなったの
かな。 そういうことってあると思うから、うん、どっかこれ聞いてらっしゃる方は、私優秀なライターですって人で 僕にも興味があって、うん、エゴサーチに興味の人がいたら、うん、まとめの役をやってくださって、
うん、
印税折半で出版社を探しやりましょうよ。
いいですね。
あのこの間のナイツさんの、あの花輪さんの本とかもやっぱ構成がすごくちゃんと言ってたと思うんだけど、うん、それ大事だと思うんですよ、
うん、まあ、人の多分役に立ついい本になりますよ、
うん、逆に僕誰かの人の構成っていうか文字に起こして直すのは得意な方だから、うん、自分でやれって話なのかな自分で喋って自分で起こせってことなのかな。でも自分でまとめるとまたさ、僕の文章になっちゃうんだよね。
そうですね、うん、だからそれがダメだって言ってるわけですもんね。
第三者の視点で僕のいいところやで、やばいところはカットしてみたいなことをやってほしいな、
ははははは。
なんか僕それは結構賞賛があって、
はい、
これもとある先輩のライターの方から、うん、 こういう本出したらって提案されたこともあるぐらい、うん、客観的に見て僕のできることやってきたことが生きる本だと思うんだよね、だってそのツイッターとかない時代からですから。
そうですね、
うん、ブログとかの時代もそうだし、本当1997年にデビューしてるんですけど短歌集で、
はい、
それ以降ずっとやってるわけですから、
じゃあ22年ぐらいやってる。
でまだネットがそんなに盛んじゃなかったので、
マスノさんはエゴサーチの反省ですよ。
で僕その当時まだ書き子っていう言葉があったぐらいの時に、そのことをこう書き子って言葉が気持ち悪いとかっていうふうに書いたぐらいの時代からの出来事ですから、
はい、
たくさんの人たちが僕の悪口を言ってるのを読んできたし、
うん、
たくさんのバカリズムマスノさんのファンが、うん、マスノって字を書き間違え、うん、僕に見つけられてしまってることもあるし、うん、もういろんなケース、あとすごく揉めたこともあるし、すごく仲良くなったこともあるし、いろんなケースがあるんですよ。でそれはね、このネットゲリラ戦術って本を読んでも思いましたけど、うん、あ、僕はエゴサーチのことだったらいくらでも喋れるし、
うん、
いろんなケースいろんなパターンっていうのを、それこそ他人サーチもしてるから、
うん、
分かるってことをちょっと自信持ってしまいました。
そういう他人サーチする人は、その本人のサーチされてる本人の気持ちで読むんですか？
うん、あ、結構この本は評判いいんだなとか、たぶん、ホムラヒロさんとかもサーチするんだけど、あ、この本は評判いいけど、
うん、
ホムラさんってやっぱり結婚したからファンが離れたこともあるんだなとか、なんか、あと、あ、ホムラさんのファンってこんな風に誤読してる、あんまし頭良くないのかなとか、今ちょっと不適切な発言がありましたけど、
はい、
そういうことを考えながら探すんですよね。で僕エゴサーチに関してはもうワンタッチで、パソコン立ち上げるとヤフーのサイトがわって開くようになってて、それでもうマスのコーチで調べることができてしまってるのね。でそのページにも
う
自動的にタイムラインみたいに出てくるから、わざわざサーチまでしてないわけですよ。
真っ先に見ちゃう。
そう、毎朝開いたら見てるわけ、僕の悪口を。でも昔はそれにいちいちハートマークつけてたんだけど、今はもう見守るようにしてて、ハートマークつけたりしちゃうとそれ以上書いてくれなくなっちゃうじゃないですか。
ビビりますからね。
だからそっと見守ると意外と悪口言ってるようで本当はファンだなってことに気づいたりするわけです。そうすると、ああ、よかった、余計にコメントしたせいで揉めたりしなくてよかったと思ったりとかそういう知恵がついてきたんですよ。
なるほど。
であとはマスノのマスを書き間違える人がいるから、
うん、
もうありとあらゆるマスノの間違いで気づくようにセッティングしてあるんで、
うん、
あと簡単短歌って言葉やショートソングって言葉でも検索してるからもうありとあらゆる僕に関する言葉がワンタッチでバッて出てくるよ。でそれは元相方たちのことも同じようにしてて、ワンタッチで元相方たちの評判がバッて出てくるからあ、今回のネタは評判いいなとか、いろんなことがわかるです。
本田静丸さんはの評判も出てくるん
ですか？彼ね、ラジオやってるの今地元で、でそのラジオ結構ファンいるんだなと思ったりとか、
へ、
うん、そう、そういうことをね、
はい、
毎日20年間やってきましたよ。
すごい。
日本最大エゴサーチっていうのは、
うん、
なんか吉田豪、松本隆、桝のコーチだって書いてる人もいたし、
ま、ピンクのモーツァルトの松本隆さんですか、
うん、
へ、
それ松本隆さんはよくどういうことか分かんないけどね、うん、っていう人がいたぐらい、
うん、
エゴサーチ自信ある人多いみたいですけど、あまり負ける気がしませんね、
うん、
あとはその理科にやり取りしたケースも多いから、僕初期の頃はいちいちやり取りしてたんで、うん、最近はあまりやり取りしないようになったんですけど、
うんうん、
なぜそうなったかってことも話したいですね。
なるほど。
はい、ぜひぜひ皆さんお連絡ください。
じゃあもう一冊どうしましょう。
どうしようかな。
なんか読みたい本、読んでみたい本ってあります？
どうしよう。
評判の本は？
なんだろう、評判の本って、なんかこれ聞いてる方で推薦とかないんでしょうか皆さん。
僕ね、ホリエモンの本読んでみたいなってちょっとこの前思ったんだけど、
うん、
何の本だったか忘れちゃった。
ホリエモンさんやひろゆきさんとかはやっぱこうやって必ずネットのことをね、さっきのネットゲリラ戦術はひろゆきさん推薦なんですけど、う
ん、あとね、読んでみたいノンフィクション今思い出しました。
何ですか？
町田光さんが酒をやめた本を出してて、
うん、あ、面白そうだよね。
そうなんですよ。
チラフで生きるでしょ。
あ、そうそうそう、
それにしようか。
あ、それにします、
うん、僕興味あったそれ。
ああ、じゃあちょうどいいや。
すごいよね。だってすごい酒飲みだったんでしょ。
そう。僕毎日酒飲んでるから、やめるとか考えられないなって思って。
なんかほら、上を向いてアルコールって本もあったんだけど、うん、あれ読んでたんでしたっけ。
あれ僕読みましたよ。
なんかさ、アルコール自分に飲まないからあんまり、そういう意味でちょっとこう、もちろん著者の方が大好きなんですけど、ちょっとなんとなくよくわかんないとかもあったんですよ。でもそういえばうちの父ってね、胃がもう末期がんだったんだけど、胃がんと肝臓がんだったらしいんだけど、父って酒弱いのに会社に勤めてたから、酒飲んでたのいつも真っ赤になって。な
んとパワハラで飲んでたんですか。
で僕と似てて顔が真っ赤になるタイプの酒弱いタイプだったんだけど、多分そういうことが長年積み重なって肝になったんだと思う。
でも結構いいお年ですよね。
まあそうなんだけど多分さ、そういうのってさ、若い時のそういう経験がさ、晩年出るんだよきっと。で僕はなんか長生きしたいわけでもないけど、そんな好きでもない酒のせいで死ぬのは嫌だと思った。
町田さんの本タイトル何でしたっけ。
シラフで生きるだと思う。
シラフで生きる
多分。皆さんも今まで一応推薦されたものに関しては言及はしているので、なんかこういう番組聞いてたら推薦してくださいね。で、まあ、その友の会始めたらその中でね、この本紹介してくださいとかさ、
そうですね、
ね、言われてみんなでこう、この本はこんな風に面白いんですとか書き込んでくれたら、興味持つかもしれないから、そういうこと意味でも友の会はいいと思うんですよね。
はい。
シラフで生きる大酒飲みの決断、町田浩。
大酒飲みでの決断。
うん。
へぇ。
ね、じゃあこれにしましょうか。
僕、告知をさせてください。
はい。
ですね、悪魔を憐れむ歌っていう地下芸人が主人公のホラー漫画があるんですけど、それの 1,2 巻をもう完成して Amazon で Kindle で上げてるんですよ。
じゃあもう 1,2,3 巻全部揃ったんですね。
そうだけど、まだちょっとね、ちゃんと最終的なチェックしないで上げてるから、また何かあったらちょっと修正しないといけないなって思って、ただもう値段もついて買えるんですよ。だからあんまり告知、全然告知してないんですよ。
もうじゃあ修正してないかもしれない。全然買ってくれれば。
そうですね。でも修正後からできるから。
そうだね。あれって修正したらさ、読むときにまた修正されたものになるんだよね。
そう。
確か。ぜひ、面白い漫画ですごいいいですよ。なんかね、なんだろう。こういうテーマで書いたときに、この描写かっていうところが、そこここにある漫画で、僕は階段に液体が流れるところとかすごい面白いと思った。
ありがとうございます。
いや、すごいですよ。こんな漫画を書こうとしたときに、こういう表現になるっていうことがありえないぐらい、なんだろうね、不思議な漫画ですね。僕それ紹介しましたよ、実は。その漫画ベスト10で。
ありがとうございます。
天才を感じるって書いておきました。
すいません。
本当に感じるので。
それでね、1、2、3巻、全部それで、3巻の黒いページが挟まって構成が、なってないみたいになってたところも改善しました。
もしなんか読んで変なことあったら教えていただけたら、
そうですね、
あなたのおかげで改善できますので。
もともとね、単行本だと1話終わるごとに黒い紙が挟まってたんですよ、
はいはいはい、
それを再現したらそこがエラーのページだって判断されたんですよ。
あ、なるほどね。
だから今度 1,2 巻はその黒いページ入れないで1話終わりごとに続くって入れるようにして。
あ、なるほど。開きにならなきゃならないからね、本ってね。
そう
そうか。まあ、とても面白い本で、本当今年のベスト10、僕、ベスト10に2つ参加してて、
はい、
フリースタイルって雑誌の漫画ベスト10と、宝島社のベスト10、両方やってるんですよ。
はは
だから、同じ漫画紹介するときにコメントをちょっとずつ変えてるんですけど、はい、多分フリースタイルの方でベスト10上げてて、そっちの中に入れてますんで、
ありがとうございます。
ぜひ読んでみてください。
それがですね、Kindle、一冊470円なんですけど、アンリミテッドっていうのに入ってると、ただっていうか、そのサブスクリプトで読めます。
あれってあれですよね。
サブスクリプション？
アンリミテッドってさ、多分あれだよね。
定額制の。
うん。それで多分ね、愛のことはもう仕方ないとかも読めた時期があるから、もしかしたら読めるかもしれませんよ。探してみてください。
はい、ぜひぜひ。お読みいただいてご感想を教えてください。
はい。シラフで生きる大酒飲みの決断、増田浩さんの本は、幻冬舎でしたね。はい、
あ、幻冬舎か。
で、和山山さんの、さっきタイトル言わなかったですけど、
和山山
取り上げる漫画は、 和山山さんの夢中さ君にっていう、はい、漫画で、これはエンターブレインだから角川ですね。
もともとは単行本で 1,2 巻悪魔憐れむ歌が出て、あ、タイトル変えたんですよ。悪魔憐れむ歌じゃなくて、はい、テラートワイライトにしました。
何ですかそれは。
だって悪魔憐れむ歌は、
まあ、漫画あるんですよね。
そうそう、売れてる漫画ですごい面白そうなやつがあるから。
なんかさ、もともとなんかの歌のタイトルなんです
か。そう、ローリングストーンズの歌のタイトルだったんですけど、
それで、そうそう、同じタイトルでちょっと字が違う漫画があるんですよね。
そう、その時に高橋よしきさんも映画の評論本で悪魔が憐れむ歌っていうのを出して、
じゃあちゃんと赤そういうの解体であること伝わるように、
そう書きました、書きました。書いておけば、テラートワイライト 1,2,3 巻です。
なるほど、それ紹介してみようね。でもね、今後ね、
はい、
でまあいいや。で夢中さ君には、うん、和山山さんで角川で出てて、短編集でもう1巻で終わってるんですけど、まあ、今年の漫画ベスト10で、まあ、席巻すると思う、
うん、
石鹸って言葉で合ってましたっけ。
石鹸すると思います。
合ってます、うん、それでテレビブロス、今出てるテレビブロスのアワードでは1位になってました。
そんなやるとでもね、期待が高まりすぎてしまうんじゃないですか。
あのね、
うん、
まあデビュー作だし短編集だし、たわいのない漫画なんですけど、でもなんかすごいセンスを感じて、僕はこれそのコメントで新人王だって書いたんですけど、期待して読んだし、僕は割と探し回ってやっと変えたから、
なるほど。
でも面白かったから、でもそのテレビブロスのインタビューを読んだら、なんか筆談インタビューだったのか分かんないんだけど、すごい硬い感じの書き言葉みたいなインタビューだったのね、このご本人の。で、書く漫画はこんなにユーモラスなのに、インタビューはすごく生真面目な方だなっていうのが印象的でした。
緊張してたんじゃないですかね。
まあ、新人ですしね、で好きな漫画家のさんのこといっぱいあげてて、で古谷さまるさんが好きみたい。
推薦してますもんね、古谷さんが。
なんかピクシブっていうところで書いてたのかな。
へー、あ、じゃあもともとどっかで連載したわけじゃないんですね。
よくわかんないんですよ。なんかね、ちゃんと出版社の人とやり取りもしてたんだけど、その打ち合わせがうまくいかなくて、それから逃げるように書いた漫画たちなんだって。そこも考えさせられるよね。
まあでもあるあるあるあるですよ。
そう、さっきの話に戻ると、そういう人はぜひこのマスオ書店での創作講座に来てね、
はい、
創作会議みたいなことかな。
そうですね、
創作会議でみんな会議しましょう。
じゃあ今日はそんなところにしましょうか。
もうでも1時間しか喋ってないじゃない今日は。
だってこの後ほら友の会用も話さないといけないから、
ね、はい、じゃあその話はここに行ったお客さんは聞くことはできるんですよ、はい、皆さん来たくなったでしょ。
そうです ね。
じゃあ一旦ここでお会いしましょうかね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さようなら。
話してやってください。
さようなら。
さようなら。